ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、この時間お相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ゴールデンウィークももう終わりということで、はい、今年のゴールデンウィーク大ちゃん何して過ごしてらっしゃいました？
お仕事です。
嬉しい悲鳴でしょうか？
あ、そうですね、皆さんね、お帰りになられてね、ちょっと久しぶりにお彼岸とかにお参りができてなかったということで、
はい、
お墓参り行ったらちょっとろうそくが割れてしまってとか、
うん、あ、はい、結構そういう小さなパーツの修理なんかでも、はいはい、お声かけがあったりするんですね。
そうですね、やっぱりね、久しぶりに行くと気づくことっていうのがありますよね。
まあ、今年のゴールデンウィークは3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークとなりましたの で、はい、でね、皆さんご了気にということで、ようやく里帰りをされた方とか、はい、もうしばらくちょっと放置にしていたお墓に、ね、ね、掃除にみんなに行こうというようなお家もあったかと思いますが、はい、まあ、そういうところで、ね、気づかれたところも多かったのではないでしょうか。さあ、まあ、ゴールデンウィークに皆さん集まっていろんなお話をされたと思うんですが、今ね、お墓でそのろうそく台が壊れてた、はいはい、他にもどういったところを皆さん、
いや、そうはね、
気にされるんでしょう。
やっぱりね、お年召している方々だけで普段暮らしているのに、うん、はい、まあ、子供さんらがお戻りになられて、ちょっと倉庫大丈夫とか、家のね、久しぶりに自分の昔のお部屋とか行って、うんうんうん、ぼちぼち片付けせなあかんなとか、まあ、いろいろですよ、本当。まあ、本当なんていうんですかね、久しぶりに帰ったもんやから、うん、ね、親側も思ってること全部吐き出すみたいな、
あ、ね、これまでちょっと話したかったこと、プラスちょっと愚痴なんかもあったりとかして全部ちょっとね、吐き出しちゃったっていう。
気になってるんやって電話では聞いてたけど、うん、あ、これかみたいな。
いや、もうね、はい、ここ長らくちょっと溜まってたものが、いろんなものがね、物も溜まるし気持ちもあれ動かしたいけれども、そうそうそう、あの子が帰ってきたら動かしてもらおうと思ってたけどなかなか帰ってこないしっていうストレスも溜まってたでしょうし、もしかすると久々に里帰りされてどーっといろんなお願い事をされてお子さん方もいらっしゃったかもしれませんね。
多分ね、まあ、相談事はすごくあったん違うかなと思いますね。はい、
そうですか。
最近ね、やっぱりね、はい、こういう、ね、長いお休みっていうとこの時期ぐらいですよね、
う
ん、ですよね、やっぱりね、うん、まあ、秋口のシルバーウィークとかありますけど、はい、そんなに ね、
そうですね、
日数がないですから、
はい、
やっぱりね、皆さん連休休みがあまり取れてなかったんちゃうかな、うん、今回はと思いますけれどね。
もしかすると今年、まあ、ゴールデンウィークを利用して里帰りをされた方、まあ、旅行に行かれたりした方もいらっしゃったかもしれませんが、今日あたりはだいぶ疲れ切った方が多いでしょうね。
そうやね。
まあ、大ちゃんもお仕事でちょっとお疲れかと思うんですが、まあ、そういう、ね、サービス業の方々は嬉しい悲鳴でお仕事でお疲れ気味かもしれないですけれども、さあ、まあ、今回のように家族で集まった時に、はい、まあ、今後ね、こんなにもう溜め込まないように少しずつお話をしていっておいた方がいいよというようなアドバイスありましたら教えてください。
は
い、
まあ、私もね、ゴールデンウィーク前にゴールデンウィークにね、こんなお話されたらどうですかということで、うんうん、まあ、お話をね、
はい、
そういうのをSNS とかで発信してたわけなんですけど、やっぱりね、お家の、まあ、なんですか、実家のお片付けのこととか、まあ、お墓やね、お仏さんのことを、まあ、ようやく決めようかとか、まあ、作られる方もしまわれる方も、はい、とか、ね、子供さんのお住まいの近くにね、
はい、
まあ、動かされるとか、まあ、そういう話もありますし、
はい、
まあ、お仏さんなんかいったら古いね、まあ、こう、ご祝儀にあった見た目の 大津さんから、はい、まあ、リビングに置けるようなね、あのリビング段っていうんですかね、まあ、そういったものに置き換えをして、まあ、あの宗教的な、ね、あのことはそれでもできますんで、もともとのね古いこの収支やったらこういうお仏壇、
はいはい、あります、あります、
そういう見た目ではなくて、中にそういう仏具等できちんと祀っていくっていうやり方もありますんで、見た目はリビングに置けるような、
あ、なるほどね、
はい、だからまあ私らはリビング壇って言ってるんですけど、はい、まあ、そういうもんでね、まあ、この和室がねないお家もかなり増えてますから、
そうですよね、
やっぱりあの、まあ、洋間に置ける、うんうん、はい、まあ、そういったものやね、
もうあのね、先祖代々伝わる昔からの仏壇っていうのは、うん、その仏壇を置くスペースっていうのがお家にあってってありきの、ね、話でしたけれども、うんうん、それこそ今もマンション住まいの方も多くいらっしゃいますし、一戸建て建てられてもあえてそういう仏壇のスペースは、ね、作られてないお家がほとんどなのではないでしょうか。
増えてますね、だからね、うん、まあ、そういうふうなこともあの選択肢に、ね、あることを知ってらっしゃる方とそうでない方といらっしゃるんで、うん、まあ、あのそういったことのご相談とかね、
そう
ですね、まあ、あと、まあ、あのやっぱり将来のことを見据えて、
はい、
お家や土地のねあの処分とかあの方向、まあ、なんていうんですかね、土地活用ですかね、
はいはいはい、
そういったことに、まあ、あの冷たい話をされた方もいらっしゃると思いますし、まあ、特にねあの農地とか、うん、あの結局ねあの農地ってあの耕さないと、
はい、
あの草が生えたりとか、
そうです、
はい、で管理しないといけないっていうことになりますんで、
そうなんですよね、もうあの、はい、使ってないんだけれどもお隣の田んぼや畑に迷惑がかかるからっていうので、うん、はい、田んぼをちょっと耕さないといけないっていうふうなことを聞きます ね、
そうですね、まあ、ねあの世界の、ね、動き見てると、うん、逆にね、うん、世界に頼るんではなくてね、そういう農地を耕していただいて
そうですね、
あの自給自足をしていくこと、
まあね、それがいいんですけれども
本当は考えないといけないのかなってずっと思うんですけど、あ
のうちの両親なんかもう高齢なので、はい、それもできな い、
っていう、
はい、そうですね、かといって私たちがねもう毎週のように帰ってっていうのもちょっと距離が遠いかなという、
は
い、
かね、あの、まあ、意外と農業法人さんとかね、まあ、近くにできてたりとかして、
は
あ、空いてるねそういう田んぼとか農地をこう利用したいっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、
なるほど、
ま、草刈りを依頼するのか、うん、ね、まあ、年多分今ぐらいのね、うん、雨の加減でしたらもう年、まあ、3回から4回ぐらい刈らないといけないところを、
はいはい、
まあ、そういったところでね野菜とかね、まあ米とかね作っていただくっていうことで依頼されてるな方もいらっしゃいます。あのお金が生み出るっていうことではないんですよね、ええ、どちらかというとね、はい、だからそういう草刈りとかそういったことも含めてね、うん、そっちの方で使ってくださいよというようなところも増えてきてますんで、
そういう活用法もあるんですね。そういうことをねやっぱり本当に知ってる、
はい、
知らないでだいぶ
違いますよね、
違ってるなと、うん、やっぱりね草刈りとか、はい、その耕すのも人にお願いして、うん、結局お金を払いながら維持をしていかないといけないっていうのから、
はい、
ちょっとこう考え方を変えて、
そうですね、そういう方も、
ね、
あのいますんでね、
は
い、だからあの、ね、逆にあのそういったところでしたら毎年ねあの何を作付けするかとかいうことを計画されて、
うん、
でまたその次のね、うん、加工に行くところについてもルートをお持ちだと思いますんで、うん、まあ、そういったところを使っていただくとかね、
それはいいかもしれないですね、
いいと思いますよ、
う
ん、まあ、そうでなくてもね草生えちゃいますんで、まあ、そんなんがね管理的にどうなんっていうことで、
そうですね、
まあ、処分したいんやけどなかなか田んぼや畑って買うてくれへんし、
う
ん、
そうですよね、
はい、
住宅地であればねなんか不動産屋
に
言えばいいのかなっていうような知識はあったとしても、はいはい、確かに農地っていうのはあのお家建てれない場所だったりとかしますし ね、
すね、
難しいところがあったりすると思うんですが、そういうご相談をまたね、はい、家族でしていただくべきなんでしょう ね、
うね、
他にはありますか。
そうですね、まあ、あのだ結局、まあ、こうやって家族が集まることで何かしらをこう、うん、やっぱりしまうにしてみても、うんね、計画していくにしてみても両方いろいろあると思いますけれども、まあ、お電話はやっぱり多いのはそういったことで動いてお仏壇引き取ってくれっていう、うん、お話はねこれ継続的にありますね、
うん、そうですか、
うん、
まあ、今回のこのゴールデンウィークで皆さん、まあ、住んでらっしゃらないんだけれどもお家の中に仏壇を残して、はい、で時折窓を開けて風を通してっていうことだけはしてるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょっとそのあたりを見直された方もいらっしゃるでしょうね、
はい、
もういつでも行けるわけではないっていうようなことを身をもって感じられるわけなので、はい、そうなると仏壇をちょっと片付けようかでお家もちょっとどうにかしようかっていうことになった方々も、はい、うん、
やっぱりなりますよね。で今回ね帰ってこられて片付けをこうしょったりとかしょったら、はい、もうこんなんもうできひんわとか、
ね、先ほど冒頭でもおっしゃいましたけど久しぶりに自分が使ってた、うん、学生の頃使ってた部屋を覗いたらそのまま残ってて
もういらんで、
ね、そう見てると思い出の品なんだけどもうこれ使うことないよなと思って。
そうそう、いや、ね、まあ、そういった場合もね前もちょっとお話しましたけどね、本当一つの箱を用意してね、うん、まあ、できるだけ物でこう残していくんではなくて写真で残すとかね、うん、いう形でもう写真もね整理したりとかね。
あ、そうですね、う
ん、多いですね。今までデジタル化しやすいでしょ、はいはい、まあ、若い世代の方々やったらね、はい、だからデジタル化していくとかね、うんうん、いうのも方法かもしれませんし、
じゃあ久々に実家をちょっとご覧になって あれはあのままだとまずいなと感じられた方は、はい、もう一歩先に進めることをお勧めいたします。
これでね片付けしょったらね、はい、まあ、1階のね庭のところからね物出しとったら、まあ、庭がありますから、はい、なかなかこう品物が出しにくいいうようなことでね
何段階もこう運ばないとまず2階から1階に1階から縁側に縁側からお庭にじゃあ庭から外道路まではちょっと運び出しにくいみたいな
ちょっとら分かりますね。うん、でこうやって帰ってくるときに駐車場のスペースがないやんとこれいるこの庭みたいな、ね、
ちょっとお庭を整備して車を止めれるようにしようかとかこれがなかなかねもうしたいけれども手つかずということも本当にいろんな面であるのかもしれませんね。まあ、そういうところにこのゴールデンウィーク皆さんいろんなところお気づきになったのではないでしょうか。ご相談がありましたらどうぞあなたの窓口へ。ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は5月21日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。